社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ウェルネット広告社代表取締役社長 CEO 加藤浩一レオ様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。ブラジルサンパウロ生まれ、アメリカのロサンゼルスでお育ちになられました。その後、西南学院大学経済学卒業後、三菱商事にご入社。その後ハーベスワールドワイド東京株式会社 ADK ホールディングスを得て、ウェルネット広告社を創業されていらっしゃいます。そして2023年には東証グロース市場に上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。加藤社長様、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はサンパウロということで、はい、サンパウロでもお過ごしになったんですか？
そうですね、ちょっと両親が、たまたまちょっと海外のビジネス商売してまして、その時に私はブラジルのサンパウロに生まれて、そこから7歳まで実はサンパウロで育ちまして、で7歳の時にアメリカの方に移住しましてですね、なので小中高は実はアメリカの方で育って、で大学から日本に初めて住み始めたっていうことですね。
なるほど。サンパウロ時代なんて覚えてらっしゃいますか？
ですね、実は意外と記憶力良くて、実は幼稚園に行ってたんですね、ブラジルの現地の幼稚園。なんでやっぱり幼稚園の風景とか、やっぱ南米をね、家族旅行をしたっていう記憶は結構あったりしますね。はい。
どんな少年だったなんて覚えはございますでしょうか？
そうですね、少年時代はですね、もうハマったらものすごいハマる。例えばもう、例えばロッキーという映画を見て、ボクシングを見たらボクシンググローブ買ってきてボクシングをすぐやっちゃうし、本当にもうラジコにハマったらもうラジコにずっと没頭してやっていくし、釣りにハマったらもうずっと釣りの本ばっかり読んでるしみたいな、そういう感じでもう収集するとしたら、もう一回ハマったらもうガンガン突き詰めるっていう少年でしたね。
はい、なるほど。なんか社長らしいエピソードでいらっしゃいますか？
ありがとうございます。
ロサンゼルスに移られてからって、はい、小学校中学校自体は覚えていらっしゃいますか？
もうそれはものすごい覚えてますね。なのでやっぱ面白いのが、ブラジルで生まれてポルトガル語ペラペラだったんですよ。なんだけどまだ7歳だったので、実はアメリカに移って、実はですね、半年間でポルトガル語全部忘れちゃいました。その代わり実はですね、英語がたった半年で発音まで含めて実は完璧になったんですよね。やっぱ小さい頃ってね、やっぱすごいですよね、脳の仕組みが違うんでしょうけどね。やっぱりなので、そこでやっぱりアメリカで小中高を過ごして、やっぱすごく良かったなとは思います。はい。
ポルトガル語と英語、今でもペラペラであるんですか？
ポルトガル語も本当に7歳で完全忘れてしまったんですけど、英語はいまだにやはり18までいましたので、やっぱりペラペラで話せますね。はい。
なるほど。その、ロサンゼルスでの小学校中学校時代はどんなお子さんだったなんて思いでございますでしょうか？
そうですね、小中高は実はいろいろありまして、まず生活そのものは小中高行って何が良かったかというとですね、当然英語力はもちろんね、アメリカ住んでたんでそれは自然とつくんですけど、意外と小さい頃からもう小学校の頃からアメリカでプレゼンをさせるんですよ。例えば昭和のテールとか行って自分の趣味とか自分の持ってるものをプレゼンしなきゃいけないっていう、小学校からそういうトレーニングっていうかクラスがあるんですよね。なので私とかはもうね、日本のガンダムのプラモデルとか持って行って、これが飛行機に変わるよみたいなことを小さい頃からプレゼンされたので、また当然中学と高校もやっぱディベートとかあるんですよね、クラスの中で。なんで自然と、日本に僕は今住んで、ずっと日本で社会人になって、起業してっていう中で思ったのは、意外と英語は使わない、あんまりなんだけど、そのプレゼンの能力っていう、あとは人とはやっぱり打ち合わせとか交渉とかする能力はやっぱアメリカ育ってならではの能力かなというふうに思ってますね。
なるほど。ディベートとかをお得意でいらっしゃったんですか？
そうですね、もうさせられたので授業ですね。はい。なので自然とビジネスの世界に入っていくとね、それがやっぱり役に立ちますよね。
なるほど、はい、ありがとうございます。高校時代はどんなことをして過ごしたなと思いでございますか？
高校はですね、結構真面目に部活をしておりまして、当時ですね、私は水泳部に入りましてですね、なので本当に特に強い、高校でしたので水泳が、なので1日10キロ毎日泳いでました。
じゃあ私も水泳部の長距離出身なんでご一緒ですね。1万メートル泳ぐっていうのは相当大変ですが。
そうですよね。
競技は何をやられて？
私はバタフライ専門 で
バタフライで 1万メートルはすごいですね。
バタフライだけで1万メートルじゃなくて、普通のクロールも含めてなんですけど、練習はですね、でも試合は あのバタフライ、
いや、まあ、多分私よりもお上手だと思うんですけど、大学は日本ということなんですが、はい、日本にその、まあ、戻るって言い方が正しいのかどうか分からないから、うん、日本の大学に行こうと思ったきっかけと何かございますか。
ですね、やはり生まれた時からいわゆる高校卒業まで日本っていうのに一回も住んだことないと言いながらも、でもやっぱり英語の方が得意でしたし、ただし両親が日本人なんですよね、うん、なんで自分のアイデンティティは何人なのかっていうのは常に葛藤がありまして、でその中で、まあ、やっぱり自分は日本人なので一回は日本を見てみたいということで、正直なんかどちらかというとですね、留学のつもりでこっち来たんですよ、日本に4年間。で4年間日本大学行った後はまたアメリカに戻ろうと実は思ったんですよね、まあ、ただし、まあ、たまたまその時にですね、まあ、一つは今のカミさん、と出会いまして、まあ、やっぱり一緒にいたいなと思ったのは一つ、あともう一つはですね、やっぱり日本に大学4年間過ごして、特に就職活動の時思ったんですけど、なんていうかな、もう結論から言うと全部泣いてもらったんですね。面接したら全部泣いてもらえる、でさらに英語も話せるということは、日本の方が競争力あるんじゃないかと単純に思ったんですよね。アメリカで過ごすよりも日本に来た方が僕自身はビジネスマンとして成功できるんじゃないかっていう、まあ、直感を持ちまして、そのまま居続けたっていうことですね。
なるほど、はい、その西南学院大学時代のこう思い出とか、うん、こんなことして遊んだとか、そういう思い出ございますでしょうか。
そうですね、まあ、当然ね、あの大学生なんで、まあ、一通り勉強はもちろん遊びも全部やったっていう感じなんですけど、まあ、思い出に残ってるのはですね、意外と私あの表舞台に立つの好きで、結構ですね、普段だったら社会人に任せないような仕事をどんどん面接に行って自分で売り込んでいったんですね。で具体的に得た仕事がですね、あのやっぱりいろんな世界大会とか世界会議の司会をやったりしたんです、英語話せるから。であと一番当時、思い出にあるのが、実はあのマイケル・ジャクソンの通訳をやったんですね。あの当時あのもうね、今は亡くなっちゃいましたけど、当時福岡ドームでコンサートあった時にマイケル・ジャクソンの通訳で、当時きっとマイケル・ジャクソンで世界で一番有名な人だったんですね。なのでやっぱその人とやっぱ会えたっていうのは、まあすごく思い出に残ってますね。
なるほど、ありがとうございます。その後、三菱商事にご入社されてさ、はい、三菱商事選んだ理由は何かございますか。
そうですね、就職活動の当初は広告業界志望だったんですよ。なんですけども、当時はどちらかというと総合商社の先に面接とか始まってて、で、まあやはり英語が話せますので、なので実は総合商社結構内定もらいましてですね、でその中で、まあ、当時あの三菱商事は就職人気、企業ナンバーワンだったんですね当時、はい。でさらに、まあ、いわゆる総合商社って汎用的なビジネスを覚えるんですね。例えば営業も覚えるし、経理も覚えるし、マーケティングも覚えるし、まあ、総合的な内容を覚えるので、まあ、一番最初のキャリアはそこはいいかなということで、そこでまあ約3年ぐらい働いた上でザ広告業界に移ったって形ですね。
なるほど、三菱商事での思い出なんてございますでしょうか。
ですね、やっぱり一番の思い出はですね、意外とですね、まあ同期ですね、はい、あの同期が130人いてですね、やっぱりその方々とのコミュニケーションっていうのはやっぱりすごく、あの飲み会含めてやりましたし、あと何がありがたいかというと、まあ、今私あの48なんですけど、今現在はですね、私の同期が全世界に散らばってるんですよね。しかも全産業に散らばってるわけですよ。なのでどっかに例えば海外出張行ってもその同期と会ったりできるし、情報交換できるし、特定の業界のこと知りたかったらそういう同期の誰かに聞けば情報入ってきますし、そういう意味ではそこがやっぱりね、あの一番の大きな価値だったかなっていう気がしますね。
三菱商事さんらしいエピソードがいらっしゃいますね。
はい、
その後が、ハーベスワールドワイド東京、はい、これはどんな会社でいらっしゃいますか。
ですね、これはですね、外資系の航空代理店でして、いわゆるあのフランス本社 のいわゆる東京オフィスで実は働いてまして、で、まあ、総合商社を得てやっぱり英語を話せるということで、その外資系の航空代理店、もともと航空業界行きたかったの でそこで、働きまして、まあ、その時にあのインテル入ってるの、インテルっていうブランドをですね、実は担当しましてですね、まあ、テレビ CM も作りましたし、あとは今の USJ ってあるじゃないですか、その最初の、オープニングとホームページ、サイトをですね、実は立ち上げたっていうのはあって、でそこから、次はですね、やっぱりまあ、より総合的な、よりダイナミックなことをしたいということで、あの総合広告店の営利権を移ったって形ですね。
なるほど、ハーウェイスワールドワイド東京での思い出なんてございますでしょうか。
まあ、やはりまあ一つはですね、まず上司が外国人、はい、 で社内日本なんですけど社内のメールも社内の会話も全部英語だったんですよね。なので、まあ、意外と総合商社って日本企業ですので当然日本語でのコミュニケーションは社内では多いんですけど、やっぱ外資系の広告で行った瞬間、あ、全部が英語なんだと。しかももう一つ思ったの、面白いなと思ったのは、他のそのハバスワールドワイドっていうのは全世界アメリカヨーロッパアジアにいろんなやっぱ支店支社があったんですけど、それは全部データベースつながってるし、他の国の人からも情報交換気軽にできる、そういうまあカルチャーが出来上がったのが、あ、これが外資系、しかもね、グローバルな、広告代理店の、実態なんだと思って面白かったですね。
なるほど、ありがとうございます。その後 ADK ホールディングス、サズティ K に移られたんですが、はい、これ移られた理由何かございましたか？
そうですね、実は、アサツー DK の方は、実はまあちょっと共通の知り合いがいまして、結構 OL 屋さんだったんですけど、その人からちょっとスカウトが来て、まあ、いわゆるこれから、ADK は、いわゆる外資系企業、外資系のクライアントをどんどん取っていきたい、プラスインターネットを強化したいっていう話があったんですよね。で当然私は例えば、USJ の立ち上げのホームページを作ってましたので、当時でデジタルやってる人はあんまりいなかったので、そういう意味で言うと、まあ、いわゆるグローバルデジタル人材として ADK に移ったっていうことですね。
なるほど。ADK ホールディングスの思い出なんて何かございますでしょうか？
そうですね、やっぱり一番の思い出はですね、やはりもう僕が一番長くいた会社 ADK なんですけど、当時は実はまあ広告代理店、しかも若手も含めての人材が全部やりたがる仕事が、いわゆるマスメディアのブランディングだったんですよね。いわゆるイメージ広告で、最初はそういう仕事も私当然やってたんですけど、やっぱり途中から気づいたのは、でもこれだとナンバーになれないと思ったんですよね。なので何したかというと、もう正反対である、実はマスメディアの正反対であるデジタルの、しかもブランディングとイメージ広告じゃなくて逆で、固定固定のダイレクトマーケティング、売るための広告の方に行ったんですよ。当然会社内でも人口そこ少ないです。なので、もともと結構ネットの知識がありましたので、そこでインターネットと、あと当時結構立ち上がったのは、いろんな通販会社が立ち上がったんですね、日本国内 でそこら辺をクライアントにしていって、思いっきりですね、もうデジタルと売るための広告やった。で当時はニッチだったんですけど、でもそこからずっと年数が経っていって、ぶっちゃけ日本がどんどん不景気になるほど、実はクライアントさんの費用対効果の意識がものすごい上がった、プラスデジタルの波がどんどん来た。昔はなんかニッチって最初でもう入社したばかりの時言われたんですけど、でどんどん年当たりつれて、もう逆に一番波に乗ってる、領域になったんですね。なんでその波に乗れたっていうのは、結構その9年間の面白いことだったですね。
なるほど、ありがとうございます。でその後創業なんですが、創業のきっかけは何かございましたでしょうか？
はい、はい、で創業のきっかけはですね、実は、本当はね綺麗なストーリーがあったらいいと思うんですけど、正直言うと一番ですね、成功したかった、成り上がりたかったっていうのがあります。それお金の面でもですね。で、一つだけストーリーがあるとしたらですね、私もともとアメリカに移った後、実は父親が会社を倒産させて、離婚したんですよ、両親が。なのでアメリカで母子家庭で育ってきたんですよね。でやっぱり母親はずっと内職しながら子供3人はアメリカで育ったので、結構貧乏だったってなりますけど、あんまり贅沢をしてこなかった母親だったんで、だからもう意外ともう高校大学の頃から俺はいつか成り上がってめちゃくちゃ稼いで、で母親をめっちゃ贅沢させるよっていう思いで、実は頑張ってきたっていうのがあるんですね。ただしやっぱり父親が、会社を倒産させたっていう過去がありますので、うちの母親から絶対に企業なんかすんなと、もう大企業のサラリーマンが一番だから絶対企業なんかするんじゃないというふうにずっと言われてきたんですよ。なんだけどやっぱりどうしてもですね、私企業したかったの で何をしたかというと、リスクのない企業を私はしようという思いで、実はウレンデコーチ立ち上げて、リスクのない企業とは何かというと、実は個人加藤浩一郎としての実力と知名度、圧倒的なことだと思うんですね。なのでもう僕が実は一番苦労したのは会社作ってからじゃないんですよ。それまでの会社員の時代にもう僕はもう毎日朝3時4時まで働いてました。もう1日の睡眠3時間で毎日タクシーで帰って、もう本当はブラックな生活ですよね。 でもう本当自信持って言えると思うんですけど、きっと日本の全会社員の中でまあトップ5ぐらい入るぐらい働いてると思います。時間で言うと、もう量も含めてですね。でそれやっぱり量をいっぱいこなすことによって結局私実績をものすごく残したんですよ。であとはですね、有名人だったんですね、この業界で。当時だって通販周りのネットマーケティングやる人なんかいなかったんで、もういろんな会社になのにいろんなところで連載書いたり講演をしたり取材を受けたり、だから超有名人だったんですよ。だから ADK の加藤浩一だったら結構有名だったんですよ。で自分の知名度がものすごい上がったなって感じた瞬間に、よし企業だと、まあ独立とも言えますけど、ということで売れネット広告社を作った。なのでまあもう本当思いとしては、まずは金を稼ぎたい、それは母親を贅沢させるため、そのためにでもリスクを犯したくない、なのでリスクのない企業っていうのはもう自分の実力知名度上げることなんで、もう徹底的に働いてそれを掴んだ。なので実は会社を作ってから初日から実はものすごい問い合わせいっぱい来たんですね。であとは、まあ、当時立ち上がったツイッターとかフェイスブックで加藤浩一が独立したらしいぜとか、起業したらしいぜとか、まあ、あと意外と、業界誌ですね、我々の業界で通販新聞とかマーケジンとかいろいろあるんですけど、がみんな記事を書いてくれたんですね。 ADK の加藤浩一の独立企業みたいな。それによってもう初日からバンバン仕事の依頼が来て、実は初月から黒字だったんですよ。でそこから結構順調に、まあ、ずっと黒字経営右肩上がり、で来れたので、まあ、本来はね結構みんな起業した時の苦労話ってあると思うんですけど、私はどちらかというと会社員時代に今の地位と知名度実力をつけるためにもうそこで苦労したっていう感じですかね。なんで起業はちょっと遅かったんです。34歳で起業してるので決してネット業界で若い方じゃない。でも確実堅実に成功する、パターンを掴んだ上で起業したっていうのがありますね。
なるほど、ありがとうございます。ADK の皆さんからは引き止めには合わなかったんですか？
それはありました、ありましたし、当時なんと私 ADK って一応3000人近くいる、会社なんですけど、実はその3000人いる会社の中で一応ネット広告の売り上げの4分の1を私が稼いだんですよ。なので相当の影響力じゃないですか。なので、まあ、当時は当然ね会社から止めに入りましたが、まあ、一応ですね変な辞め方はしたくなかったので、ちょっと起業させてください、独立させてください伝えた後に、じゃ引き継ぎに1年間かけました。でしっかりと後任をしっかり、作って育てて、その上で会社を作ったので、まあ、これそういう意味ではやっぱり1年かけたので円満退社した上で、まあ、正々堂々と売れネット広告社を起業しましたね。
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。